川北病院跡地への杉一小移転は法的義務なし。計画見直しを。質問者は松尾ゆり、杉は。区主催、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会では、杉一小移転は法的に決まっているのかとの質問に対し、移転の見直しは可能と確認されたと認識していますが、いかがですか？
杉一小の病院跡地への移転を直接義務付ける法令はありません。
病院跡地への杉一小移転のデメリット。1、病院日営の影響。2、震災救援所として不適切。3、近隣苦情の可能性は学校として致命的。それでも移転すべき理由は、
本事業の実施が全体最適、長期最適につながると考えます。
杉一小改築検討懇談会の予定されていた第8回が開かれず、以前の議事録がホームページから削除されている理由を伺います。また、再掲載するよう求めます。
杉一小現地改築案が移転案に変更になったことから、懇談会は終了しました。議事録は改めてホームページに掲載します。
今後の勘違いによっても引き続き区の所有とされる杉一小敷地の一部も活用してより良い学校づくりを検討すべきと考えます。
民間地権者と協議が必要ですが、教育環境の向上につながる活用を検討していくことはできると考えています。
区民の声を区政へ。平和施策、認知症、害虫、木密地域対策。質問者は大月丈一、公明。広島平和学習中学生派遣事業は、区内中学生が被爆の実態に触れ、現地の中高生と交流し、平和の大切さを学び伝える有意義な施策です。区長、教育長も参加する継続的な事業とすべきです。
区長、教育長が参加し、内容の充実を図り、継続を検討します。
区内被爆者の高齢化が顕著です。早急に被爆者証言記録事業化を。
被爆体験の記録を次世代に残すことは平和啓発、学校教育に重要です。議員の指摘も含め検討します。
認知症基本法が成立しました。区の認知症施策推進計画も必要ではありませんか？
現時点では新たに策定する高齢者施策推進計画に包含します。
スズメバチ駆除は公費で対応する中、土日等の対応がなく、区民の自費対応の場合がありますが、
現在、会長時間以外の対応はなく、事業者と協議し、検討します。
関東大震災から100年、区内にある木造密集地域対策として、消火器の設置拡大は急務です。道路所有者等の了解の上、区は積極的に設置していくべきではありませんか？
木造住宅密集地域において、消火器は場所を選ばず誰でも使え、初期消火に有効です。地域の協力を得ながら積極的に進めます。
ワクチンのデメリット情報を、うつ病対策、引きこもり支援。質問者は横田正直、賛成。区は、 コロナワクチン接種のデメリット面の情報提供が先進自治体に比べて明らかに少ないと思います。
接種前に配布するリーフレットへの記載等を周知しています。
うつ病患者を抱える家族の会、北風と太陽について、区民への周知を強化するべきです。
健康づくり自主グループの活動の周知を図ってきました。必要とする区民が自主グループとつながることができるよう、各自主グループと協力して取り組みます。
引きこもりの方の居場所、他者といられる不安の少ない場所について、区の考えは。
安心して出かけられる居場所は重要です。常設の居場所について、多角的に検討します。
空き家を相続した後、親族間で話がまとまらず、解決につながらない方への支援は、
相続問題等に対し、法務、不動産等の複数の専門家に同時に相談できる、専門家による空き家等総合相談窓口を設置し、毎月無料相談を実施しています。
ペットフレンドリーな公園を望む声が多いと認識しています。区営ドッグラン整備の進捗状況は、
今年度中の運営開始を予定しています。
やめよ。学校給食費を公会計から除外する私費会計。質問者は堀部康氏、無。公費で10月から学校給食費を無償化するにもかかわらず、その管理方法として現行の私費会計を残し、校長名義の口座に経費を入金するのは不適切です。私費会計のままでは校長個人に属する現金として給食費を管理する悪しき現状は変わりません。公費で全額を賄うなら公会計化が不可欠です。
その課題認識はありますので、令和8年度の施行を視野に、選管組織を来年度立ち上げ検討します。
区のプールも老朽化が進んでいます。築年数別の施設数は、
築50年以上が24箇所、築11年から築49年が36箇所、築10年以下が6箇所です。
危険な暑さで屋外プールに入れない事例が増え、その維持管理にも課題が多くなっています。もはや全校に屋外プールを設置維持して授業を行うことは非現実的です。学校プールの再配置、通年利用できる民間プールの活用などを検討する必要があります。
気候変動等の影響により、従来と同じ方法で水泳指導を継続していくことは限界に来ています。改築に合わせた施設の共用や民間との連携も視野に検討します。
児童館を中心に子どもの権利の保障を。地域交通は公共施策。質問者は檜垣岳。今後の施設整備の計画づくりを住民対話で進めるにあたり、福祉の視点からの区のビジョンと各施設への評価の共有が必要です。
単に箱物をどうするかでなく、区民福祉向上の観点から目指す地域、施設のビジョンを持った上で対話を重ねていきます。
子供の居場所の検討は、子供の権利の保障を前提に、児童福祉の部署が進めてください。
子ども家庭部が主体で、子どもの最善の利益の確保の視点等、様々な角度から検討します。
児童館、悠々館の存続、復活などを求める区民からの要望書への受け止めを伺います。
区の課題認識と、木をいつにする内容もありました。参考とします。
公共施策としての地域交通について、区長の考えを伺います。
公共財としての意義や役割を認識し、区民や事業者との合意形成を図ります。ゼロカーボンや健康長寿社会に向け、あらゆる人を包摂した未来を作っていきます。
車椅子での乗降が不便なバス停があります。寄り添った対応をお願いします。
意見交換を行いながら、当事者視点に立ったバス停整備に向け、事業者と情報共有を図ります。
岸本里子区長と、共産、立民らが、女性や子供、障害者を差別。質問者は、田中雄太郎、千。区が言う LGBT の T は、性別適合手術前の性器が残っている人や、ただの女装趣味の人も含むのですか？
性の多様性として尊重します。
性自認至上主義と女性の人権は衝突します。LGBT 条例で女性の権利を無視する区長は差別者です。
議員の発言に抗議します。
特別支援学校を含む都立校などの子供を給食費無償化の対象から排除するのも差別ではありませんか？
まずは区立校で実施します。
区から障害者交流館の管理・運営を受託している杉並区障害者団体連合会、高橋博史会長の独断で役員等に相談もなく、一部の事務局職員のみへの不適切な支出や粉飾決算が行われていると聞きます。把握していますか？
事実関係を団体に紹介中です。
交流館の清掃員として、障害者が不当に安い賃金で働かされています。当事者の人権を守るどころか、無視し、働く者の誇りを傷つける行為です。区は改善を。
最低賃金の適用で、かえって労働能力が低い方の雇用の機会を奪いかねないと理解しています。
区民参加型予算は打ち切ってください。
次年度も進めます。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。なお、ここでお伝えする一般質問の内容は、当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。意見書、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。区議会は東京都に対し、1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和6年度以降も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和6年度以降も継続すること。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を、令和6年度以降も継続することを強く求める意見書を10月16日付で東京都知事宛てに送付しました。オウム真理教後継団体、アレフ、光の輪、山田らの集団に対する公安調査庁による観察処分の期間更新を求める意見書。区議会は政府に対し、オウム真理教後継団体を引き続き観察処分とすることを強く求める意見書を、10月16日付で法務大臣、公安調査庁長官、公安審査委員会委員長宛てに送付しました。なお、意見書の全文は区議会ホームページでご覧になれます。